ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生にリモートでお話を伺います。先月28日から3日間にわたって選択理論の国際大会 WGI 国際大会2022東京が開催されました。この中で岐阜市の柴橋正直市長がクオリティコミュニティへのチャレンジ、岐阜市における選択理論の活用事例と題して市の運営に取り入れた事例を発表されました。
どこへも岐阜市が発表したものなどはなんかもう一度皆さん見てみたいなという思いを持たれると思いますけどね。
岐阜市長の柴橋正直市長が、選択理論を実際市長自ら学ばれて、クオリティコミュニティ、上質な地域っていうんでしょうかね、理想の街づくりをその岐阜市で実現しようと、さまざまな取り組み、特に教育と福祉の分野に取り入れてらっしゃって、はい、素晴らしかったですね、
はい、素晴らしかったですよね。
はい、
数年前に岐阜市の中学生が自殺をしたと、まあ、いじめから自殺をしたという、そこから何かしなきゃいけないというので、いろんなことを試みてこられて、市長も再選されて2期目に入ってるんですね。だからもっと落ち着いてこの4年間継続されるんじゃないのかなと思います。
柿谷先生もその岐阜市の取り組み、選択理論を取り入れた教育改革に参画なさっていますが、
私は諮問委員会、教育に関する諮問委員会の一員として、はい、神奈川県から参加したんですけど、いろんな専門家が集まって、地元の教育者も集まって公開で開催されて、これをウェブにその都度そのまま載ってると思います。
はい、
それで私の任務は、まあ、自らが考えているのは選択理論をいかに教育界で活用していくかということですから、ことあるごとに選択理論のお話をしていきましたね。
岐阜市の教育大綱の中にまさに選択理論の考え方が反映されている言葉があって、目指す子どもの姿として自己を認識し、自らの選択と行動によって幸せな未来を作り出せる力を育む、ここに選択、自らの選択と行動によって幸せな未来をという文言が入っているんですよね。まさに選択理論ですよね。
それは選択理論知らない人でも書ける文章だと思うんですけどね。草潤中学校という新しい学校を作られて、でそこは不登校の子どもさんたちが行ける学校で、発表を聞いてると15人の中学生たちが高校進学を望んでいて、全員高校に入ったっていう報告がありましたよね。
ありました。
高校なんか私は行けないだろうというふうに思ってる子たちの受け皿を作って、そしてその担任を選ぶのが生徒さんだって話が
生徒が担任を選ぶ中学校、新しい試みですよね。
それも押し付けじゃなくて選択ですよね。ね、一人一人の自主性、どの先生を担任にするかっていう、大学生がゼミの教員を選ぶのと同じようなことがね、中学校でできてるってすごいですよね。その草潤中学校と私は直接はね触れ合ってはいないんですよ。ちょうどその諮問委員会がいろいろ話をしてる時に、そういう学校が始まるという話で、その校長になる人は諮問委員会の様子もやっぱり 観察されておられたんではないかなとは思いますけどね。
はい、
クオリティスクールというのをドクター・グラッサーが提唱して、はい、私の知ってるミシガンにある学校はね、夏休みっていうのはみんな子どもたち大喜びするわけですけど、
はい、
あの夏休み家にいるよりは学校に行ってた方が楽しいから、僕たち私たち夏休みいりませんっつってね、生徒から、それほど学校がね楽しいんですって。そんな学校を作れば不登校はいないです。
本当ですね。なんかちょっと日本の学校の常識の中にある、私などからすると信じられないような世界ですが、それだけ先生との、ああ、それから子ども同士の人間関係が良くて、学校の中で自由に過ごせている、自由に選択できているっていうことですよね。
はい、そしてね、あのもちろん人間関係ですからトラブルに巻き込まれることも当然あると思いますけど、子どもたちが教室に入るときに、教室のところに今日は自分はどの欲求を満たしたいかっていうところにね、自分の名前をこう貼るんですね。で、教師はそれ全体を見てて、生存の欲求のところにね名前を貼ってる生徒がいれば、その一日はねその子の様子をしっかりと観察をする。ひょっとしたら学校の中なのか、あるいは家庭でのことなのか、ご飯は食べてきてるのか来てないのかってね、そのあたりをねじっくり観察するので、子供がどの欲求、5つの欲求のことをね、生存、愛、所属、力、自由、楽しみ、今日は私はこれを満たしたいっていうところの印をね、教師は見るとやっぱり違いが出てくるみたいですね。
はあ、満たしたい欲求ということはその時に満たされてない可能性があるということですもんね。
そうです、はい、はい、
今月は日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生へのインタビューをお送りしました。